週の真ん中の水曜日、昼間の活動時間から夜の休憩時間へと移っていくとき、ちょっと一息コーヒーはいかがですか。はたやラジオが始まります。
はい、こんばんは。はたやラジオの時間です。これはまあ2021年12月に収録していますけども、秋田の湯沢からジータの田村君と加藤さんが来ていただきました。どうぞご挨拶を。
はい、カフェジータの田村と申します。
カフェジータの加藤と申します。
はい、まあ、ここずっと自分この間焼いた豆があるんです。こうトライしてかけてあった、それもね3日2晩その夢ばっかり見るの。でやっと昨日立てて飲んでみたの。そしたらその夢の通りの味にならなかったの。こりゃもう一回やんなきゃダメだって
夢が良かったってことですか。
夢はもうすごいこうダイヤモンドみたいにピカピカって光ってるような感じのコーヒーだったの。でよし来た、お客さんから注文来た、よし一応何度かテストはしてるけど、これでいいなって思いながらやってるの。でも本番はお客さんに出す時だなわけ、だからってお客さんに出そうと思ってやった時に、あれあの輝きはまだ来ないみたいな感じになっちゃって、もう一回やり直すっていうふうなことばっかりやってる、
その自分がその輝いてるコーヒーを、それは自分のためになってるんですよね。
それしかないだろうね。
お客さんとはまた違う味ですよね。
違うかもしれないけど、まあ、同じになったらいいんだけど感じ方は違うかもしれないね。
ああなるほど。
お客さんはそれをどう捉えるか、それが美味しいのか好みじゃないのか、それは分からないけども、自分の中ではこう立てていくコーヒー豆を測ってから引いてお湯落としてカップに注いで持っていくまでのちゃんとしたこう黄金律ができてるわけ。それがもう夢で何度もこう出てきて、よしこういうタイミングだったらいいんだろうみたいなことがなんか夢で練習してる。
すごいな
練習してるってことがちょっと違うから、リフレインが起こってる、そう、そしてよし今日こそはと思ってやろうとしたら、ダメだったんです。
でもそれはこう毎日追いかけたりとか。
そうだね、だから本当にそれは久しぶりに焼いた豆だったっていうのと、あとやっぱりうちのお店にとって、まあ、僕のコーヒーライフにとって一番大切な味っていうのがブラジルというところのコーヒーだとしたら、そこを埋めるためにはやっぱりカリブ海はこれだなとか、アフリカだったらこういうのがあって、そこがあるからブラジルも美味しいんだみたいなね。ブラジルだけ売ってるわけじゃない、だからそれのこう対極にあるコーヒーが最近久しぶりに倉庫から引っ張り出して焼いたの、だから自分にとってもすごい美化している。本当にあの、まあ、僕も50弱いになってるけど、昔 の, あの初恋の人が今どうなってるんだろうみたいな感覚になるわけ。すごいそうい う, こう美化されてるものがこう頑張るっていう感じがね、どのコーヒーも今いっぱいあるの。と僕なんかはその品質の良し悪しっていうのが騒がれてない時代の、いわゆるどんな豆かは自分の目で決めろみたいなね、あの世の中の評価じゃなかったから、とにかくこうどんな豆でも集めてしまって何年後かに焼いてみたいなのを繰り返してたけど、でもその時にちょっと思ってたのは、やっぱりあのなんだかんだ言ってもコーヒーは苦いもんだってずっと知られてたっていうか、そう思ってやり続けてた。だからその本当にこれラジオ、このラジオだけでよく喋るだけなんだけど、フルーツだなんだじゃねえんだって言ったら
完璧あれですね、予告編ですね雑誌だあの本だったら帯ですね
コーヒーはコーヒーなんだっつって、こう飲んで苦いがいいっていう、そういうので育っていった青春時代だから。でまたねその青春時代もね、そういうのがブラックで飲めるかっこよさっていうのをこうひけらかしたい時代でもあったというね。
本当素晴らしいと思って、すごい素敵だなと思うんですよ。
そうかな、
だからそこをなんかこう、つまりそのスペシャリティの観念から対立したところで何が生まれるのって、そこにコーヒーに幸せはあるんだろうかって思っちゃうんですよ。でそういうんじゃなくて、その僕はその関さんを見てるのは、ものづくりとしての面白さの中にどうしてもコーヒーとして見ちゃうと、なんかこう 僕の中で狭くなるんですよ。否定的なことではなくて、肯定しちゃうんですよ。ってことはコーヒーで終わっちゃうんですよね。だからそういうよりもなんかね、だからどっちかというと僕は関さん陶芸家とか ああいうのに見えちゃうんですよ、
はいはいはい、
そういうものづくりの、
うん、
自分で粘土掘ってきて、
うん、おそらく絶滅危惧種の方に入ってるんだよね。
それがすごい僕にとっては羨ましい、一種の憧れがあるわけ、そういう、
ああ
それやってるよっていう、
なんかね、それもこの間ちょっと司令と話してたら全部結果往来だったねみたいな感じで、なりたくてなったわけでもなんでもなく、まあ往来かどうかはまだ決められないんだけど、うまくいってるかどうかなんて全然自分の中で答え出せないけど、でもなんかこう、まあ、今もこうやってコーヒー屋で生きていられるっていうのは良かったなってつくづく思うし、だからまあそろそろまとめにも入らなきゃいけなくなったから2022年の話に持っていきたからなと思ってるんであれだけども、本当にそういう意味では僕の人生も少しずつ佳境に入っていくわけですよね。だからその中で元気にこうコーヒーカップ持ってもプルプル震えながら飲むような親父になる前に、まだやれることはやろうっていうことの中で2022年目標もすごくこう立て始めてるというか、でも本当にこれも50代になってちょっと時間経ってるけど、こんなこと考えたこともなかったっていうのもあって、さっきもちょっと喋ってたところの中でやっぱりもう自分のためにコーヒーを作ってみようってやっと思うようになってきたのかなと思ってて、だから毎日僕は多分朝早起きしてドリップコーヒーをやって、前はだとこれよくやってたことだとジータ風とかね、
なるほど、
僕はよくそうやって遊んでた時期があるの、だからこういうやり方すると6月の彼のような味になるなとか、あと銀座ランブルは今こういうスタイルになってるってこういう風にするとかっていう風なことを自分でこう自分の価値観というかカテゴリーの中ではやってて、で自分のそのこれまでの反省の中で出会ったコーヒー屋さんの味、それがあれここがこうなってればこうなってんじゃねえかみたいなね、そういうのをこう一人でやってたり、まあ、話の分かるコーヒーラバーもいるから、その人たちと遊んでやってたりとか、ってやってたんだけど、もう、自分のコーヒー、旗屋のコーヒーってこうだよねってやろうって、ちょっと腹を決めるようになってきたかな。
すごいなそこは。本当純粋に思いますよね。
あ
そうかと思って。
なんかそういうのを、そうご自身で自分のコーヒー、を、そうやって、研究というかいろいろされてきたのを誰かにこうお話ししてみたりとか、こうなったんだよっていうのは自分の中でこう、
そうね、だってそれはね多分色決めは自分でしかできないというか、これを例えば田村君はこういう性格だからこうだよねって説明するのがめんどくさいね
コーヒーに行き着くまでにその
説明がある。だから説明しないで自分の中で完全にこうなっててっていう感じがいいかなと思って、だから本当にこう、もう自分の部屋で遊んでるようなもんで誰もいらないぞみたいな、そうそうそう、でもできてるかどうかは正直言うと問題じゃないの、それは再現ができてるかどうかじゃなくて自分の中でそのアイデアが発想できてたかどうかが大事なの、あんまり興味なかったなとかっていうんじゃなくて、あこうやってみるとこういう味も出るんだなっていうことを自分でやってみたらどうなるんだろうっていうのを再現できたら面白いし、再現はできないんだけど、なんとなくこうその人の考えのベクトルの方向がこういう方に行くんだみたいなのを、コーヒーで分かるんでしょ、なんとなく分かるというか自分の中ではなんとか納得できるって言ってもいいかな、正解かどうかは別としても、だからそれをやるのがすごく楽しかったんで、
だからなんかこうたまにねこれ関さん風とかってやったりするよね。あんまり飲ませないか一人でやるの
一人でやってらしたんじゃ
ない。そう一人でやった
でも寝る時ペタクソだもんね、
そうだから練習しに来ようって思ってるわけですよでもいつくりゃいいんだよみたいな、ね、
その、まあでもやってみましょう今度は、そういうの、面白いかもしれない。まあ、でもこうやって話しててもやっぱり2022年も面白くなりそうだね、僕たちに関しては。
そうそうそう、だから僕なんかで言えばその言ってないなと思ってたんだけどその、コーヒーで言うであれば、その関さんさっきおっしゃってたように自分のためのコーヒーっていう にちょっと近いのかもしれないけど、
うんうん、
もうちょっと自分が好きだっていう方向性を少しこうちょっと増やしてもいいかなって、
それは大事かもしれないね、
ちょっと、
まあ、欲を出すっていうことだよね、うん、若干ね、
でそれはなんかちょっと今までそのコロナの影響もあってこう縮小縮小ってやってきたから、いかにそのまあ利益考えるとか、そのなんかいろいろあるじゃないですか、売り上げこの確保しなきゃいけないとか、だから売れるものだけ優先的にっていうのは確かにあったんですけど、まあもうちょっと自分のカラーを出していかないと、ね、いつ何時どうなるかわからない状態なので、もったいないなっていうのと、やっぱりそれにもうちょっとこう楽しみっていう部分、お店にキャラクターを少しこうもっと出してきていけたらなっていうのはやっぱすごく感じます、
ね、ああね、そう、こんな真面目な話しててもやっぱりカレーが美味しいからね、
あれはすごい、
本当に食べに行きたくなるぐらいだからまた行きますけど、でもそういうのでもやっぱりキャラクター出てくるから、やっぱりその僕も今の田村君の話の中で、まあ、加藤さんもジータで頑張ってこうやりたいことを頑張っていくっていうのも楽しいだろうし、今多分今そうなってきたんだろうけど、僕は最初から欲しかなかったんだよね、だから自分がやりたいことしかやらないっていう、だからそれはもうそろそろ声出していい時代っていうか時間は過ぎてるだろうなって思うから、やった方がいいだろうな、もっとその人はそこを求めてるような気がするね、もうそろそろ、求めてるからやるんではなくて、どっちか先だね、だから先に準備するのか、思われたから準備してみようと思うのかはね、その人の生き方だからどういう風になるか分かんないけど、でも楽しみであることは私も間違いないなと思うね、そうね、こうやって2022年もなんか面白いというかおバカな話をしながら、ですね、まあ、一応でも2020年予定でいくと、まあ、あの1月2月3月ぐらいまでは、あそうです、コーヒーフェスティバル実行委員会っていうのでコーヒー豆販売会っていうのを1月からやるんですけど、それには田村君の豆も提供してもらいたいなと思ってるので、こうちょこちょこやって6月にはまたイベントやるっていうスケジュールは組んでますので、どの道ラジオが来なくてもコーヒーミル忘れてきても、あの付き合いが続くという、っていう感じにはなると思いますけど、本当にこれからもよろしくお願いしたいと思います、
よろしくお願いします。
本当に1年ちゃんと付き合って、まあ、たまにはそうだね、コーヒーの話もしなきゃね、
僕にもコーヒーのね、これだけで話せるんだぞって言って
ラジオ聞いてる皆さんにね、
教えてもらえない
と、ね、あいつおちょこちょいだぞって思われないよね、
わかんない、隠れファンってね、会いたいって言うかもしれない
です、いや結構いると思うよ、
あそうですかね、なんであの人そんなに適当に喋るんだろうみたいな思ってるかもしれない
ですでもこの間それこそラクラの編集の人もそういうこと話してて、今も田村さんとラジオやってんですかって言われて、聞いてみてって言ったから、一応アドレスを教えといてから
、 あの人呼びましょうじゃ
そう今度
呼んでゲストにしまし
ょう、いやまたラクラで何かやってくれって言ってたよ、
あじゃあ
そういうこともありました、じゃ あのとりあえず新年2回分撮らさせていただきました、今年もこういう感じでやっていきたいと思いますので、皆さんも本当にお付き合いよろしくお願いします。あったやの関元博でした。
カフェジータの田村です。
カフェジータの加藤です、
はい、ではまたよろしくお願いします。
お願いします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。